皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは、龍谷大学李相哲先生です。今ちょっと向かっておられますので、今ライブですけれども、ちょっと一人で、お話をさせていただきます。まあ、李先生とこの番組を行いまして、もうかれこれ10年ぐらいになるんですけれども、驚くことに、夜 YouTube を見てましたら、いろんな YouTube、経営学関係とか見たら、李先生が李相哲ラジオ、YouTube 見たらなんと25万ぐらいアクセスされます。桁違いの、人気なんで、テレビでも、北朝鮮問題、韓国の問題、解説されてるんですけども、ことラジオ、自分の YouTube、 ラジオというかテレビですね、 YouTube の、映像を通じて、自宅からですね、書籍の前から北朝鮮問題をテレビで語れないような切り口で語っておられるんですけども、すごい、アクセスというか人気なので、今日のこれからのラジオもですね、すごく楽しみで、なんといっても、ライブで、こう話をしたことがですね、そのまま、音として、残りますので、今ちょうどドア開けて、入ってこられましたので、すごく今ライブ性がある番組です。先生どうも。
はい、
はい、今日はテレビがなんか出ておられたんですか。
今日はテレビがなくて、
はい、
インタビューがいくつか。
ああそうですか。はい、これですぐ申し訳ないですけれども、はい、今、始まって2分ですんで、
はい、
ですね、
よろしくお願いします。
今も先生の YouTube の、
はい、
インターネットね、25万ぐらいアクセスでしょ。
はい、全部合わせると100万以上あるけど、
100万、一つのあれ最近の見たら、25万っていうか、もっとあります。はいはい、
大体10万前後ですかね。
はい、特に、誰かな、北朝鮮からの方、はい、韓国の方ですかね。
あの方は日本にいらっしゃる方で、朝鮮大学、つまりソ連が作った大学ありますね。はいはい、そこで70年代に、政治学とか教えてた先生で、そこからその金日成体制に幻滅を覚えて、そこから決別して、それで今は、やっぱり韓国のどちらかというと保守政権を支持する、そういう、成功の方だ
ったんですね。いろんな方がね、はい、先生のラジオに出られて、ラジオテレビね、 YouTube に出られて、すごくアクセスが高い人とそうでない人がおられるでしょ。その時の違いってどうなんですか。
実は、YouTube を始めたのが、2ヶ月、3ヶ月もなってないんですね。はい、それで今までは一人だけ、ゲストは一人だけ、 今まではね、あの方一人だけなんですよ。
今の先生と、はい、そうですね。
それで、これから、ちょっとゲストね、招いて、いろんな話をしようと思いますけれども、あの方はたまたまその僕に会いに京都に来られて、それで、じゃあ今日 YouTube やろうかというので、それでもう座ってすぐ話を始めたんだけれど、あの方もなかなかテレビ慣れしてる方なので、昔ね、ミノモンタの番組によく出演してた方なんですよ。それで30分くらい北朝鮮の話をして、それでまた2本撮ったのかな、それがね、かなり好評で、
それはもう当然、打ち合わせなしでやられると思うんです
けども、もちろんです。はい、
今、
はい、
こう、ほんと、今日というか、ごく一番ね、今、すごく動いてるでしょ、
はい、
北朝鮮の、トランプ大統領との関係、
はい、
その辺ちょっとライブですから、
はい、お話
いただけますか。
はいはい、今ね、北朝鮮が非常に困ってるように見えるんですね。ここね、数日の間、立て続けにね、北朝鮮の高官が、 アメリカを非難して、うん、あの昨日はね、あのキム・ヨンチョルという非常に強硬な、はい、まあ、その北朝鮮の国務委員会委員なんだけれどね、はい、昔あのトランプさんに金正恩の手紙を届けて、
あ、こう大きい手紙、
はいはいはい、
ホワイトハウスね、
ホワイトハウスで、うん、その方なんですよ、はい、それでその人があのトランプ大統領を非難してるんですね。
あ、
それで1日に1回も出てきて非難するというのはこれ尋常じゃないです。
あ、
それとその彼以外にイースヨンという方がいるんですよ、
はい、
この人は北朝鮮の国務委員会副委員長なんだけれどね、
はい、
このイースヨンさんは金正恩が一番信頼する多分外交ブレーンだと思うんですよ、うん、この人はスイス時代に金正恩 の親のように、うん、金正恩を学校に連れて行ったりとか、うん、連れ戻したりとか、そのスイス大使時代に金正恩の親代わりになってた方なんですね。だから今金正恩 その外交に関することでは彼が多分作詞というか、うん、そういう外交指南役になってるんですね、うん、彼がめったに出ないんですけれども、うん、昨日出てきてね、うん、トランプ大統領に対して我が委員長、うん、つまり金正恩は一言も何も言ってないのに、はい、トランプさんがね、
うん、
その勝手なことを言ってると、つまりトランプさんはもし金正恩がね、核を捨てないで、それでシンガポールでした約束を守らなかったら、すべて失う可能性あるというふうに言ったんですよ、
はい、
うん、でそのすべて失うというふうに話をすると、金正恩という人は、いや我々はもう失うものないんだとないんだと、だから、はい、もうやりたければやってみるっていうふうな、うん、そんな喧嘩腰なんですね、
そこまで北朝鮮が強く出れば、うん、まあ、トランプ大統領の方もね、いや、キム・ジョンはいい人みたいな、そういうね、
はい、
うん、急にひどいこと言ってるけれども、そういう表現もされてますね、う
ん、トランプさんをね、みんなちょっとわがままで、何かちょっとわけわからないことを言ったりとかするんだとして、トランプさんに非常にこう、まあ、不快感を覚えてるとか、トランプさんを批判する人が多いんだけれどね、はい、ただトランプさんがやってるのを見てるとね、うん、彼のやってることは一貫してるんですよ、行動は、
はいはい、
例えば北朝鮮に対して核を必ず捨てなさいっていうことね、
うんうん、
それからいや核を捨てるまでには絶対制裁緩和しないという、
うん、
この2点はね、
うん、
一度も書いてないんですよ、
まあ、そもそも、まあ、李先生一貫して言われるように、
そうですそうです、
北朝鮮は核を捨てるはずがそもそもないと、
うん、
でアメリカはそれを分かりながらもそういうハードル高くしてますね、
はいはい、
ということはこのなんていうかな、僕はステータスコみたいな、うん、現状維持を続けることによって、
はい、
両者メリットがある
ように、ね、そこがね、うん、一番そのトランプさんが批判を受けているところなんですね、はい、つまり金正恩が本当に今おっしゃったように核を捨てるつもりもないし捨てないんじゃないかと、
うん、一貫して先生は言われてますね、
うん、しかしトランプさんは、うん、いや捨てるって言ったよっていうように、
うん、
でちょっと見てみよう、それからトランプさんはとにかく捨てるまでは制裁続けるぞっていうような態度なんですよ、
そうですね、
うん、だからそこでねトランプさんはいやアメリカはね自分が大統領になってより安全になったというふうに、
うん、
もうあたかも大きな成果を上げたかのように言ってるんですね、うん、でそれに関してみんな批判してるんですよ、ただ僕はねトランプさんの話はね半分合ってるんですよ、
はい、
つまりここ2年半の間にね金正恩に人質として捉えられてたアメリカ人を全部連れ戻したんですよ、でオート・ウォームビアンもそうなんです、
はい、
それから北朝鮮から、米兵のね、
はい、
50柱50人分の遺骨を、うん、 返還してもらったんですよ。これもね、うん、昔は少しあったんだけれども、これもかつてなかったこと。それから北朝鮮がね、非核化をするとして、一部施設を、まあ、核実験場を破壊して、うん、しかもこの2年近く、2018年からね、今まで核実験も ICBM も
飛んでないですね。
飛んでないんです、うん、ですからこれは成果というか成果なんですよ。
もし、はい、アメリカのトランプ大統領の立場から見れば、うんうん、ICBM は飛ばないけれども、うんうん、まあ、ショートレンジの、ね、はい、ミサイルはどんどん実験していると、うんうん、そしてまた思いやり予算というか日本からもね、うん、大きな防衛のお金をね、こう、まあ、いろいろ取れると、うん、ということを、はい、アメリカの立場になればね、すべてトランプ大統領の、要するに、目的達成、はい、で日本から見れば全く拉致問題も解決されないし、ミサイルもショートレンジ飛んでくるし、はい、やっぱアメリカとやっぱ太平洋を挟んで全く違う立場だと思うんですかね、はい、
ただね、逆の発想してね、うん、じゃあ、何ができるかなんですよ、うん、
できない、何もできないです
ね。戦争して金正恩を、まあ、叩き潰すことは可能なんだけれども、うん、はい、そうじゃなければ今のトランプがやってる方法しかないんです、
まあ、ステータスコーみたいな、現状維持みたいなもん、ある意味だよね、
現状維持でしてるんだけれど、金正恩は大変困っていてね、今もう本当に我慢我慢してきたんだけれど、いつかはトランプさんが何かやってくれるんじゃないかというふうに希望を持ってるんですね。未だに未練を持ってるんです、トランプさんには。
経済制裁をね、はい、ずっとアメリカは続けてますね、うん、まあ、国連の人もそうですけども、はい、それで北朝鮮が、まあ、いわゆる経済的に困ってる困ってると言いながらも、うん、まあ、スイスで得られたスキー場もそうですし、はい、まあ、様々な、ね、面であんまり僕北朝鮮めちゃくちゃ困ってるように
もうこの、ね、そのような見方があるんですよ、うん、はい、しかしね、今北朝鮮が困ってないのは一般 の、 その自由市場で、はい、まあ、自由貿易じゃないけど国内でこう活動できる一般の人々、はい、うん、しかしね、2016年年末から国連がその石炭それから鉄鉱石の輸出を全面禁止をして、うんうん、それでその手稼ぎ労働者を、うん、まあ、返せというふうに国連で、まあ、決議をしましてね、うん、それから北朝鮮がその、まあ、稼ぎ口というかその一番お金になる部分、うん、例えば衣類の加工の貿易とか、うん、それ全部ストップしてるんですよ、うん、
その背景には、うん、韓国のムン・ジェイン政権がやっぱり北朝鮮非常にね、はい、まあ、いわゆる表は出ないけれども、うん、協力してるというのが北朝鮮の今の強みかなと思いますけどね。
本当はね、ムン・ジェインができるのは非常に限定的でね、ムン・ジェイン大統領が、まあ、一部も軍用機を飛ばして何か持っていったんじゃないかというけれど、はい、それぐらいでは、
あ、先生次回見れば、はい、もうあと15秒30秒で終わりますので、
はい、できないんですよ。だから、はい、決定的な助けはしてないんですよ、はい、です
ね、今、まあ、ライブですけれども、はい、まあ、来週分も、はい、引き続き撮りたいと思いますので、はいはいはい、本日のゲストは、留国大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、
はいはい、よろしくお願いします。